というわけで、ドラヤさんなんですけれども、4と5が抜けたってことですね。
うん、そうですね。3月にやってますね。
で、さらに、今日はリモート収録ということでやってるんですけれども、どうですか？なかなかね、開幕もしないんだけれども、6月の18日ですか？開幕は。
19かな？
19。まず無観客でやるの、これ。
まあそうですね、無観客で。
で、この間、ドラゴンズは追いかけてるの、2人とも。
もう追いかけ、まあ一応関東で今練習試合が始まってるのは、うん、まあちょっとは見てますけど。
俺もなんか記事とか流れてきたら、ヤフーニュースのやつは見たりはするし。ただもう基本的に練習自体もずっとやってなかったもんね、多分。
そうですね、集まっては全体練習はしてないみたいな。ま
あ、個人でなんかやってたかもしれんけど。
少人数で練習はしてましたけど。うん、なんか自主トレみたいな感じですよね。
前代未聞の状況で始ま、もう一回再開されるみたい
で。どうなんですか、今シーズンのドラゴンズは。もうどうもこうもないんだけれども。
どうもこうもないですよね。そうですよね。いつ始まるかも分からなかったですし、結局オールスターもなく、交流戦もなく、ね、クライマックスもないのは決まってるんですよね。
セリーグは決まったんじゃなかったっけ。
まだそういうなんか中途半端
な。なんか俺もそこら辺が曖昧な気がした、まだ。ちょっとまあでももうやらなくていいんじゃないのっていう感じだよね。しょうがないよね。
もともとやらなくていい派なんでいいんですけど、うん、120試合結構やれるもんですね。なんか日程はきついみたいにして、
か
な
り、うん、6連戦が続くんだよ、うん、でも実際のところは意外と1日空いたりとかがあるから、長い目で見たら結構休んでるってことだもんね。 その間はちょっとはね、通常のシーズンだったらそれがギュッとちょっとなって、たらいさえ少ないとはいえギュッとなることで、
まあ、120試合したらもう大体優勝決まってるのがそれぐらいなんで、そんなにね、140いくつだからあんまり減った感はないですけど、
まあ、交流戦がない分もなんとなく入れれば、
そうですね、交流戦とやっぱオールスターのあの辺の休みがない、カツカツ入れられちゃうんでしょうけど。
ローテとかどうすんの、ローテーションとか。
もう6連戦がほぼほぼ決まってるんで、ある程度は決まりやすいんじゃないですか。ドラゴンズの一応投手陣ある程度当てはまるようにはなってると思うんで。
でも調子良かろうが悪かろうが、それで回していかなきゃなんないってこと？
まあ一応6人といっても結局変わるね、調子悪かったら変わる人っていうのは出てくるんで、まあ実質10人ぐらい、10人11人の候補で回すことにはなると思いますけどね。
いつものシーズンよりもちょっと不確定要素が多いってことだよね。
まあちょっとね、ハードだと思いますよ本当に。あの中継ぎとか野手にしても、
今までのシーズンに慣れてるベテランとかさ、中堅の人の方がよっぽどなんかさ、体調とか大変そうだよね。新人の方がまだね、何にも知らない新人のピッチャーとかの方が関係なくね、ペースを徐々に上げて夏場に出てくるような感じっていう、言っちゃえばそんな感じでやれるっていうか、
あの向きになる期間が少なかったと思うんですよ、新人は。ね、見せる場面とかそんなになかったの。なんかずっと自主トレの延長みたいな感じだったんで。
だから本当にベテランとか中堅とかそういう選手がどうやってスタートをね、ちゃんと切れるのかは、全チームがやってみなきゃ分かんないよね、これは。
そうですね。なんかやっぱピッチャー仕上がり遅そうですし、みんなどのチームも同じ条件かもしれないですけど、うん、言っても言い訳聞くシーズンなんで、いろいろ試すと言ったらあれですけど、もうやるしかないですからね。
じゃあ見どころとしては、若手ということですかね。
すべてというか、もうやっぱ開幕してからどんな感じになるのかですよね。結構やっぱ春先怪我してたりした選手が間に合っちゃったりとか、ね、意外と多分みんな割といい方には考えようによっては持ってくると思うんですよ。今怪我してる選手ってそんなにいないですから。
まあ全てわかんないけど、ゆっくりやれて得する選手ももちろんいるもんね。
さすがにほら寒いってことはないからね。
そうなんですよね。スタートが寒くないって、なかなかないですもんね。
じゃあその中でも今シーズンちょっと注目したい選手を友国くんと弟に挙げてもらいたいと思うんですけれども、
ピッチャーで言えばやっぱ梅津くんですかね。いっぱいいるんですけど、みんな挙げたいところはいっぱいあるんですけど、ついてるという面で言えばちょっとやっぱ春先出遅れしたのが間に合ったっていうところは、ね、焦らずに来れたっていう感じなんで、こういうのはね、持ってる人が来たりするん
で。そういう点ではね。
そうですね。まあ、各チームそういう人はいっぱいいると思うんですけど、まあ、ドラゴンの投手で言えば、梅津くんなんか、まあ、もともとね、もう、かなり期待値高いと思うんですよ。去年終盤良かったから、ね、顔もいいし、中身も良さそうだし、これいけると思いますよ。
完璧にもう故障とかないんだよね。だから、まあ、スタート時点の今はね。
そうです
ね。間に合ったって言ってるもんね。
ともくに君はどうですか。
2番アルモンテっていうのがね、そのまま行くと福田が出れなくてちょっと悲しいのもあるんだけど、ちょっとうまくいったら楽しみですね。
ずっと行くんですかね。
わかんないけど、
オープン戦でなんか使っただけなんで。
だけどなんかもしね、復調してアルモンテも復調して、まあ福田がまたで、もう福田がかわいそうでさ、なんか、なんだろうね。
いやまあ復調というか、いや去年ね、ドラゴンズベスト3が3人のうちの2人がアルモンテの福田なんで、あの数値で言うとね、
出れなくなるのがそのどっちかって必ずなるもんね、今の。かわいそうだけど、2番アルモンテがもしなるなら、スタートダッシュ含めてもう面白いなと思うけど、僕も福田を見たいから、すごい複雑なんですけどね。
守備、目をつむらないとっていう感じの2人ですからね。
まあでも1年通すか、ね、1年アルモンテがうまくやれるかは分かんないから、福田が出る、ね、機会はあると思うけど、2人ともちょうど本当に強な打力なだけあって、でも両方出れないっていう複雑なとこなんだなと思うのは悲しいけど、2番アルモンテがちょっと楽しみだなと、
まあね、2番で行くのかなっていうところもちょっと
まあ分かんないですけどね。
でも今年結構ハードなんで多分で、平田もやっぱり通年できるかわからない選手ですから、特にこんな過密日程だと、まあ、そういう意味で外野が余ってるというか、そういうのはいい状態だと思うんですよ。平田が仮に出ないとしても2人が出るかはわからないですけど、レフトライトでそこを埋めるのはちょっとしんどいとこあるんで。でね、交流戦ないんで、指名打者もないですし。
開幕投手って決まってんの？
大野です。
神宮はダメだって言われてるけど、大野のままですね、やっぱ。ね、
こういう形ですけど、神宮の開幕が初めてだっていうね。いや、この長い歴史の中で、ちょっとびっくりだったんですけど。
これはドラゴンズとスワローズが同じぐらいの順位にいるっていう感じで言えるのかな。
A クラスにヤクルトが入ってるときに B クラスに行ってないっていうのはあるかもしれないですね。
うん。なんか似たような感じのさ、チーム力なのかなっていう気もしちゃうよね、なんか。
でもまあ今シーズンは、まあちょっと始まってみないとどうなるか分かんないね。だって無観客っていう条件のもとやるわけだし、その6連戦っていうのもなんかよく分かんないしね。うん、
今年は無事に終えれる。終えることがとにかく野球界にとって一番いいことではあるから、
客入れないでずっとやってきたって球団的にもきついですもんね。
選手の年俸にも響いてくるだろうしね。
そうですね。
だからここはやっぱり何が何でもやって、野球っていうその文化を守んないとさ、こうなし崩し的になんかこういうもんが全部なくなっちゃうと良くないよな。
そうですよね。いやまあでも、まあ、アジアのプロ野球はなんとかやろうとしてるんで、メジャーはちょっとねゴタゴタしてますけど。
どうなの弟、野球がない生活は。
コロナのちょっと野球どころじゃないなっていうのは僕もあったんで。
トモクニ君はどうなのよ、野球がない生活は。
だいたい4月5月からねテレビで見て一喜一憂して、ああもう終わるのかとかさ、年も弱いかとかさ思いながら、まあなんかこうね、それが全くなく来て、うん、不思議だし、でも逆に6月まで来ちゃったらさ、ちょっと慣れちゃってさ、ないことに。それも嫌なんだよね、ないことになれる。
ここなんか2年ぐらいはね、千葉にね、交流戦見に。
いや千葉とあの西武交互に行ってましたよ。
ね、行ってたもんね。寂しいね、それがないのはね。
そうなんですよね。
でやっぱハマスタでシウマイ弁当を食べながら野球を見るというね。あれもできなくなってちょっと寂しいね。
なんかねハマスタもね、どんどん席作ったりね、コンコース作ったりしたのに。そうそ
う、ハマスタもね、両翼完成してね、この間、ね、俺一周してきたけど、はい、一周できるのよ、周りをぐるぐる、
はい、まあできるようにしたんですよね。
うん、うん、まあいい感じですよ、すごく。
いやできたのに客入れられないって。なんか
でも逆にあれができたから2席開けてもそれなりに入るからいいんじゃない
の。まあでもどうすんだね、
まあ、これコロナの騒ぎが終わって元に100に戻るってことはないわけじゃないですか、多分。
ないないないない。
だからそれが今までの最高が100のところから75ぐらいで絶対少なくやっていくのかとか、そういう、それでもずっとやっていければいいんですけどね、そういう形で、うん、そこのとりあえず騒ぎ収まって、今までのもう全てが 75% でやってきますって言ったら、まあいろんな目処が立つと思うけど、果たしてそこまで戻るかですもんね。もう100戻ることはないということは確信しなきゃいけない。
2席開けるんです。
だから2メートル開けるんだよ。
それは変わんないんですか。
変わんないでしょ。
いずれは変わるかもしれないけど、
うちってか映画館ね、一席なんですよ。前後は開けないんで。
だってスタジアムの一席は狭すぎるだろう。
いやでも二席、うん、 で、そうすると、縦の列も開けるってことなの。そうすると、半分以下になる。
3分の1ぐらいじゃない？
3 分の1か25かな、そんぐらいか。
だから、横浜スタジアムで行くと、まあ、1万人とかね。
あそこ3万入るようになったんでしたっけ？
3 万ぐらい入るようになったよ。だって、あれができて。
一時期はそこまで行って、どこまでね、最終的に安定して入れてってなるかですもんね。まあ、とりあえず耐える時期はまあ、しょうがないですよ。うん、どんだけ少なくても。
じゃあとりあえずまあ来月は7月8日ぐらいにやる、
ちょっとどうしましょうかね。結局今もあのまあね、野球というかドラゴンズ、
とりあえずはでもね、野球が続いてたらになっちゃうと、まずはね、
だから開幕1ヶ月ぐらいしてからの方が良くない？
そうですね、
1ヶ月しますか、うん、まああのまあ大体それぐらい目安にしましょうか。じゃあ、
うん、そうですね。
で今度はもうリモートやめて集まろうよ。
いや、まあ、僕は全然集まる気ですよ。
うん、
はい、いい状況によってはいいですよ。
じゃあまあ、あのまあ様子を見て、
まあそうですね、
リモートでやるのか集まるのかっていう感じで、やっていきましょう。まあ今回はまあとりあえず試運転ということで、再開の、
そうですね、
シーズン再開への試運転のドライアサということで、うん、はい、まあちょっとお茶を濁す感じで、ちょっと来月から気合い入れて試合の流れを追いましょう。
そうですね、
はい、今回もお相手はドラゴンズファン歴40年じゃない、もう50年近く、ともくに君。
とりあえず開幕してくれることがでもちょっと嬉しいニュースだったので、うん、こっからね、無事とりあえず120試合やってくれることを今回、今年は楽しみにしてます。
じゃあドラゴンズファン歴30年、おとぞ。
はい、まあドラゴンズも多分ね、6月は試運転でしょう。あ、まあプロ野球全体が多分そうだと思うんですけど、ちょっと乱打戦とか多いかもしれないですけど、まあ始まればね、世の中変わりますよ。ちょっともう来週ですからね、ちょっと楽しみですね。これ始まれば僕もちょっと元気になると思うんで、まあ 来、ね、来月は会
えるようにな
ってやりましょう。
野球中継も少しはなんか変わるのかな、 VR じゃないけど外野席とかになんかが映像が出たりとかはやらないのかな、
まあ、地上波以外はそんな予算はないよ。 CS はやらない。
そうか、予算がないから。
そうっすよ。地上波じゃないですか、ドラマの番宣もないから。
まあでも空いた外野席になんかやるのかなとか。
VR はソフトバンクとかやってますよね。
そうそうそう、うん、そういうのがさ、ちょっとはなんかやってくれればいいのになと。
でもやっぱりその無観客っていう現実を見せた方がいいんじゃないの。こういう時期にこういうことがありましたっていう、まあ一個のドキュメンタリーじゃない、だって、
うん、まあまあそうですよね。
うんうん、
まあすごい静かな中の野球だからな、
うん、じゃあ司会進行 MC はいつものようにドーナツ副編集長森内潤でした。それでは来月まで、ドゥーザーホームラン、
ドゥーザーホームラン、
ホームラン。